で、この前からもう話したんですけども、詩編の兵が詩編の139編13節から16節に書いてあります。それは神様が私たちのために計画を持っているということです。そしてそれは私たちが生まれる前から、もしくはその、受胎したその時に神様は私たちの一日も経たないうちから私たちを見られて、それして本に私たちのことが書き記されたって書いてあります。だけども私たちがよく理解しなきゃいけないのは、それは自分のための計画では実はないってことなんですね。で、自分のための計画ではなくて、神の計画がこの地上になるための私たちの計画なんです。これとても大切です。もう一回言いますね。神の計画がこの地上でなされるために私の計画が存在します。ね、だから実はクリスチャンになると一体自分がどう得するの、ね、クリスチャンになる私のメリットは何、英語だと What's in it for me っていう言葉があるんですけども、それをやると自分がどんな風に得するのっていう風にもし思っているなら、実はクリスチャンになるメリットはあまりないかもしれない、あまりないかもしれない。なぜならば、でもこのように書いてありまして、この聖書をちょっと開けたいと思うんですけれども、ルカのによる福音書9章を開けてください。ルカによる ルカの福音書9章23節から24節にこのように書いてあります。ルカの9の23と24を読みます。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うんです、ね、だから何て書いてありますか。もし私についていきたいと思うのは何しなきゃいけないって書いてある。自分を捨てていかなければいけない。そして神様に従っていきなさい、ね、だけれども実は自分の命を頑張って救おうと思うものはそれを失っちゃうんだよ。だけれども私のために命を失うものこそが自分の命を得ることができるんですって書いてあります。ルカの9章23節24節です、ね、そしてまたこのようにも書いてあります。詩編の23編1節、主は私の羊飼い、私には乏しいものがありません。主は私の羊飼い、だから私たちが羊だから、ね、あんまりいろんなことできない動物なんだよね実はね。だけれども神様に従っていくならば、神様が私たちを緑の牧場に導いてくださるというふうに書いてあります。そしてまたエレミア書の29章11節、これもすごい有名な聖句ですけれども、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、それは災いではなくて希望と、将来を与えるものだって書いてあります。だから神様が私たちに言っているのは、私たちに自分の命を捨ててほしい、そしてあなたの計画は御国のための計画だよ、だけれどもあなたがそのように生きていくのであれば、結局は自分は一番その満たされた、ね、そして一番良い人生を送ることができるんだよっていうふうに書いてあります。そしてこの命の木と善悪を知る木、知識の木っていうのを何度も今までも話しましたけれども、それは本当に一番最初からの神様の計画なんですね。それはどういうことかというと、私たちは善悪を知る知識の木に住んで生きるようにはもともと神様は作られなかったわけです。そうではなくて、命の木から食べて生きるように人間というのは作られました、ね、だとしたら何かというと、つまり善悪を知る知識の木は何ですか。私は自分で頑張ります、自己責任で自分のことは自分でやります、自立した気持ち、ね、これが善悪を知る気だよね。でも命の木っていうのは何ですかって言ったら、羊のように、で羊がいなくなったらもう終わりなの、羊はもうそれで終わり。だから自分で一人では何にもできないけど、でも完全に神様により頼みます。そして神様いなければ私は絶対にどうにかはならない、生きていけないんです。こういうふうにして頼って生きていくように創造されてるんです。例えば冷蔵庫がね、どんだけ頑張ってパン焼こうとしてもだよ、無理じゃん、無理だよね冷蔵庫は冷蔵庫のように作られてるから、冷蔵庫のように生きていかなければ 人生大変なことになっちゃうわけです。もうずっとパンを買うと暮らし続けたら最後の最後まで無念な思いを持って努力したけど何も実らず死んじゃうわけ、ね、でも私たちも同じなので、もう私たちは完全に命の木に頼ってイエス様に頼って生きるように作られてます、ね、だからそのようにして私たちが完全に頼って生きていく時に私たちは本当の意味で自分が作られた通りの人生をエンジョイすることができるんです、ね、でこのそれの時に私たち本当にまず覚えなきゃいけないことは、実は私の人生はもう私のものではないということです。そして私のためでもないということ、そうではなくて御国の計画のために自分の計画があるということ、これをぜひ今日皆さんに覚えてほしいと思います。じゃあそのように御国のために生きるっていう生き方っていうことについて、今日いくつかポイントを皆さんと分かち合いたいと思います。でまず一つですね、そうで天とつながる、その御国のために生きるというのはどういうことかというと、天とつながって生きていくということなんだよ。で私たちは今、まあ、ここで地上で生きてますよね。でもそれと同時に私たちはもはや日本人ではなくて御国人ですよね。天国人でしょ、パスポート天国人だよね。でだから私たちは天といつもつながって天のリアリティを生きていく必要があるんです。でそれでちょっとまず天とつながるっていう時に、まず主の稲荷をちょっと見たいなと思うんだけど、マタイの6章を開けてください。マタイの6章には、ここに、天の祈りが書かれています。マタイの6章、9節から13節まであるんですけれども、特にこの中でも一番最初に、ね、イエス様はこういうふうに祈りなさいよって教えたんだよね。だからこの天の祈り、主の祈りっていうのはすごく大切なエッセンスが詰まっています。でも一番最初にまず何て言うかというと、天にいます私たちの父よ、お父さんに祈って、そしてまず2つになるの。1つは皆が聖なるものとされますように、皆が崇められますように、そして御国が来ますように、この2つを祈るわけ。つまりまず神様この地上においてあなたの名が崇められますように、他の皆ではなくてまずあなたの名が崇められますように、これが一番。そしてその後は御国が来ますように、ね、だから私たちこの地上に来てるけど、この地上にさらにさらに御国の現れがありますようにっていうふうに祈ります。そのようにして私たちは天とつながっていく必要があります。そして天とつながる生き方っていうのを考えるときに、もちろん誰が一番ご飯かって言ったらイエス様だよね。でイエス様をがどのように生きたかっていうのをまた見たいと思うんですけれども、でこれも何度も見てる聖句ですが、ヨハネ開けましょう。ヨハネ5章、でこれね本当素晴らしい聖句なので、ぜひ開けて自分の目で見てほしいと思うんですけれども、ヨハネの5章19節から22節までを見ます。ヨハネ5章19節から22節、ね、でここでイエス様、ユダヤ人たちがイエス様自分のことを神と並べてるよって言って、まあ、怒っているところなんですね。でその彼らに対してイエス様は答えてこう言われます。それでは、ヨハネ5章19節を見ます。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何も行うことができません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技は子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また、どこまで、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父も敬いません。でこれはイエス様のことについて書かれています。でそしてこのように19節に書いてあるね、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできませんね。ってことはうちらと同じじゃん。ね、ここでだから自分もイエス様も私も羊のようなもんだよって言ってるのと同じだと思いませんか。私も命の木を食べてるようなものだよって言ってると思いませんか。ね、イエス様も私たちと同様に神様がしているのを見ない限りは自立しては何も行うことできなかった、ね、だからこの子って書いてある あの自分だと思ってみてください。というのはそうだからです。今イエス様が天に昇られて、そして聖霊が私たちに下りました。ということは今イエス様がやったこの技っていうのは誰がやるかっていうと、これ私たちのことなんだよ。そうでしょ、私たちのこと言ってると同じじゃん、ね、だから私たちも同様に、天、お父様がしている天が行っているのを見て、そして子が、ね、神の子たちが地上で行っていく、そして自分で自立して生きられるものじゃないです。でなぜですかといったら20節に書いてます。父が子を愛しているので、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。つまり神様が私たち子供を愛してくれているから、ね、そしてまた地上の神の御国というのは神の子供たちを通して行われるから、それ以外の方法ないからね。神様勝手にやってきて勝手にやらないから、ね、だからその私たちを愛してくれて私たちに見せてくれるわけ、神様の計画を、ね、それによって私たちが神様とパートナーシップを結ぶことができるわけなんです、ね、そして、それだけではありません。その後に、23節を見ると、で21節22節には父がやっている権威というのを全部子に捧げているわけ、ね、父は死にを蘇らせることができるから、子も死にを蘇らせることができる。そしてまた父が裁く代わりに子に裁く権利を与えて、そして子が世を治めていくようにさせる、ね、それはなぜかというと、ね、その私たちがそのように生きていくときに子に権威が与えられるからです。だから私たちが神様とつながっているのであれば、神様の権威というのは私たちに与えられるわけ。そして私たちが神様の権威を使ってこの世で御国を広げていくことができる、そして神の御業をしていくことができるわけなんです。すごいよね、ハレルヤ、ね、でその中でも特に今回あの3つのポイントっていうのを、この御国のために生きるって考えていくときに、この3つのポイントを挙げたいと思います。でまず一番最初、それは御国のために生きるには一番大切なことは何ですか。一番って難しい。一番信仰。その通りです。信じること、ね、まず一番最初に信じることの大切さっていうのを改めて考えたいなと思います。でこれあの実はね、あの今回のママ会でも話してたんだけれども、人間っていうのはやっぱ現在ってもともと罪の性質ってあるでしょ。でこの罪の性質は何かというと立法主義者なんです。なぜならばあの悪魔っていうのは日々日夜私たちを責め立てる告発者でしょ、ね、だからそれに対してちゃんとしなきゃって思う、ね、そのような立法学者的なものを持っています。だから救われるために何かしなきゃいけない気持ちがすごく強いわけ、ね、だからあの4000人の給食、ね、イエス様がものすごい奇跡を行いました。でそして奇跡を行ってすごい、僕たちもイエス様信じたいって言って、そしてそこに群衆がやってきたわけ。でその時何て言ったと思う、イエス様もしくはラビって言ったのかな、救われるためには何をしなければなりませんかって言った。で実はあのイエス様に向かってそうやって聞く、いくつも記述あるんだけど、いつも救われるためには何をしなければならないんですかって聞くわけ、ね、救われるためには誰を信じたらいいんですかとかね、そうやって言わないわけ。何をしなければいけないんですかって必ず聞くわけね、うん、だけどもその時にイエス様は何て答えましたか。信じなさいって言った、ね、パウロもそうですね。パウロも救われるために何をしなければいけませんか。信じなさいって言った、ね、だから信じるってことがいつも大切です、ね、アダムとエヴァが神様から離れてしまったのも不信感を持ったからです。信じなかったから神様から離れたんです。じゃあどうやって神様ともう一度和解するんですか。信じることによって和解するんです。何かをすることによってではないわけ。だから信仰がなくてはいけない。信仰はものすごい大切なことなんです。シンプルに信じますっていうことを日々選んでいくってものすごく力があることなんです。アメン。ね、そしてあのヘブルの11章、これ信仰の章ですけど、これちょっと開けてみたいと思います。ヘブル11章を見てください。はい、じゃあヘブルの11章6節を読みたいと思います。ヘブルの11章6節を読みます。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。これも素晴らしい聖句だよね。まず信仰がな は絶対できないよって書いてある、ね、だから信仰がなくても、まあ、聖書を読んでるよとか、信仰なくてもっていうか、まあ、信仰そんな働かせてないけど教会は行ってるよとか、ね、信仰そんな日々そんな考えてないけど、でもまあそつなくクリスチャン生活を送ってるよとかね、それでは神様に喜ばれる生活にならないんですね。何かあった時に神様信じます、このことをあえて信じることを選び取りますっていうことが神様をとっても喜ばされます。そしてこう書いてあるよね、神に近づくものは神がおられること、あ、神様は確かにいて神様は生きておられると信じること、そしてそれによって私がご自身を求めるものに報いてくださる方であることを信じる。つまりどういうことかというと、私が信じるならば私はがっかりされない、させられない、私が信じたならば神様は絶対に報いてくれる、やっぱ神様いるなって実感させてもらえるって信じることがとても大切です。それで私これあのモザンビクでまた改めて思ったんですけど、まあ、モザンビクと日本ってもうほぼ惑星が違うぐらい違うからいろんなことを考えさせられるんですけど、やっぱり私たちって特に信じなくても大体過ごせんだよね、毎日でしょ、ね、とりあえず神様いなくても生きていけちゃうし、ね、だから神様とかこれ神様が入ってきてくれなかったら自分はどうにもできないよっていうことがないんですよ。そしてそれだけじゃなくて、やっぱお互いみんな自立して他の人に迷惑かけないように生きていきましょうねって思ってるでしょ。で特に日本人としてその文化に生きてるから、実は信仰を働かせるのものすごい、ものすごい、ものすごい国民、大変な国民なんだなと思うの、ね、っていうのは自立しなきゃ迷惑かけないようにしないでしょ。ただなるべく頼らない、なるべく他の人を当てにしないで教わって生きてるから結構信じるの難しいんですよ。だからやっぱ全然違う文化に行くと私信仰の問題ありって気づかされるんです本当に、ね、だからそのことを私たちは日本に特に、ね、生きている自給自足のっていうか、なんていうの、自分で生きていける、一人でも生きていける日本に住んでいるからこそ、やっぱりあの意識的に信仰を持ってください、信仰を持って働かせる必要があるのを教えてくださいって祈っていく必要あるなっていうふうに思っています、ね、でも本当は神様に期待しなきゃ、神様に導いてくれなきゃ絶対良くないことたくさんあるんですよ。家族の救いそうでしょ、ね、そしてまたその子供たちが神様にを愛して生きていく人になるってことも、神様が動いてくれなきゃどんだけ言ってもどうしようもないでしょ。そういうふうに神様しか動けないことをすごく積極的に信じていくってこと、これを日々やっていきましょう。そうすると信じることがどんなに素晴らしいことか、どれだけ大切なことかってことはどんどん分かってくるようになります。というのは本当に信じることは神様を喜ばせるんです。神様は私たちが信じますって言うとすっごく嬉しいんです、ね、だからそのことをますますあの私たちの生活の中で実感していきたいなと思います。アーメンでしょうか。
アーメン、
アーメン。そして2番目です。2番目は今1番目信じるでしょ、2番目は愛する、主を愛する。で今私ショーン・ボルツの本を翻訳してるんだけども、そこでジョン・ポール・ジャクソンって、まあ、あの最近亡くなった超有名なミニスターの人がいて、で彼が今は革命的な神の恋人、革命的な神の恋人Revolutionary Love of Jesus, Love of God っていうニューブリーズ、新種が起こされてるんです。だから今までももちろん神様を愛している人でしたけども、神様を愛して神様のためにその革命的なことをやる、そのようなもう熱烈な神を愛する者たち、ラバーズたちが今起こされていますって書いて言ってるんですね。で本当そうだなと思います。そして私たちもその一人に加えられていきたいなって本当に心から思います、ね、で最近ちょっと発見したというか改めて思わされた、まあ、発見したに近いことがあったのでそれをちょっと読みたいんですけど、第一コリント2章の9節を読みたいと思います。第一コリント2章9節、はい、じゃあこれ読みます。じゃそれぞれのバージョンで読みましょうかさ、はい、しかしこのことは目が見たことのないもの、 耳が聞いたことのないもの、人の心に浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。10節に参りましょう。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深い意さえも探られるからです。はい、ありがとうございます。でこの聖句結構有名で、聞いたことある人たちもいると思うんでね。でよく言われるのはこの女神、見たこともないもの、耳は聞いたこともないもの、人の心に浮かんだことがないものを神様が備えてくださった、すごいねっていうふうに私は今まで聞いてきたし、そのようにこの聖句を理解してきました。でもそれはその通りなんですけれども、でもすごい大切なことはここなんでね。神は神を愛する者たちにこれを備えてくれるわけ。だからポイントは、神様はどんなサプライズしてくれるんだろうね、すごいねっていうよりも、それも大切なんだけど、それを神を愛する者に神様はそのようなものをもたらしてくださるっていうことです、ね、だから何が大切かっていうと、神様はどんなサプライズ持ってくるのかなというよりは、まず神を愛するってことを神様が願ってるんだってことを私たちは今日改めて覚えたいと思います。そしてその目に向かう、いや目に向かうことじゃない目が見たことない、そういうものをどうやって与えるんですかっていうと、それが10節に書かれてるわけ。それはどうやって表されるかというと、御霊による啓示を通して、御霊、聖霊様が私たちに見せてくださることによって、今まで考えもつかなかったようなものを見せてくださるって書いてあるんです。だから神を愛していくこと、そしてまたそのような自分たちの考えでは思い浮かばないことが神様の御霊によって啓示されるということです。でこの主を愛するっていうのはとっても大切なことです。っていうのは結局なんで私たちが神様に従いたいか、神様を愛してるからでしょ、ね、で神様はなんで、神様は私たちに、ね、良いものを与えて、そしてミニストリーパートナーとして私たちをこの地上で御国をもたらすために用いてくださるか、それは神様が私たちを愛してるからでしょ、ね、だから愛情関係っていうのはベースなわけです。でそれだけじゃなくて、実は愛情関係さえあれば主の思いは分かるんです。これ大切だよね。愛情だから、なんていうの、予言的な、普段別に神様から離れたり生活してて、でも予言的な賜物があるから神様分かるわけじゃない。でこの予言的賜物と神への愛っていうことに関しても、すごい今神様から新しい啓示がこの世にもたらされています。ね、というのは、例えばちょっとこのことを考え、例えないかなと思って考えていたときに、ちょっと一つのことを思い出したんだけど、それはなんかで、ね、ママ友かなんかが来て、それで先に子供降りたのね。で先に子供降りて、私子供と一緒にいたんだよ。そしてお母さんがなんか降りようとして、それであっって言って、でまた車の方に戻ったの。そしたらここにいた男の子が、あ、僕靴下履いてないからこれじゃ寒いって今気づいたから戻ったんだよって言ったのね。でそれってすごい愛情だなと思ったの、ね、だからお父さん、天のお父さんもね、お母さんがやってること見て、あ、今自分の足を見て靴下履いてない、これじゃ寒いなって分かったんだ、だから戻ったんだなって分かるわけ。だから愛情関係があれば思い計ることができるね。あ、神様はこういう人だからきっとこう考えるだろうな、あ、これ神様らしいなとかさ、ね、で、あ、神様だったらこう考えるなとかって分かるようになっていくわけよ。でこれが大切なんだよね。やっぱ神様に言ってくれたなとかさ、それをこう愛情関係を土台に学んでいくわけ。でこれは神学じゃ学べないんだよ。これは神学じゃ学べない、ね、そうじゃなくて、これは私たちが例えばその賛美の時間って、だからめちゃくちゃ大切なんですけど、賛美の時間に神様を愛するって決めないで、ね、で神様を愛するっていうものを表現していくわけ、ね、それで日々の中でも愛するってことをやっていくわけ、ね、そうじゃないと、ただ聖書を読んで、ね、ティクティクティクって印をつけるとしても、やっぱりそれだけじゃまとめないんだよ ね。だからそこをこう神様を観察するとか、神様に思いを馳せるとか、そういうふうにしてこう愛することを教えてくださいね。難しいよね、神様は目の前に見えないからさ、ね、旦那や妻を愛するんだって大変なの子供を愛するんだって大変ってことはないけど、なんていうの、努力しなきゃいけないのに、ね、見えない神様の中で どうやって愛情関係を強く結んでいくかってね、これやっぱり意識的にしていかないといけないんですね。で質 していくことで、さっきもあったけど、神様は必ずそれに対して報いてくれて、そして神様の姿というのがもっともっと分かるようになっていきます。で、この聖句もすごい好きなので開けましょうね。詩編の37編、詩編の37編の、3節と4節、なんか最近歌った気がするな。詩編の37編の3節と4節、じゃあ皆さんバージョン違いと思いますけど読みましょう。3、はい、主に信頼し善を行い、地に住み誠実を養い、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてください。でこの聖句、本当にさ、なんだろう、私たちのキリスト者としての生き方がなんかギュッと凝縮されてるなってつくづく思うんだよね。まず私たちが主に信頼する、ね、そして善を行う、そして誠実を養う。神の前に誠実であるってものすごい大切なことよね。そしてここに書いてます、主を自らの喜びとせよ。つまりどういうことかというと、神様が自分の喜び、心から愛するってことよね。神様を愛して生きなさい、そうすれば主はあなたの心の願いを叶えてくださるって書いてあります、ね、でこれはどうしてかっていうと、結局こういうことなんだよ。私たちが神様を喜びとするときに、私たちの心の願いっていうのはますます神様のものと重なっていくんです。だから自分は自然にこうしたいなって思うと、こうしたいなって思うと、そうすると結局それは神様の願いと重なっているんです、ね、だからそうすることによって、これ神様からかなとか思わないで、あ、自分でこうしたいなと思ったら、あ、これは神様から来ているって同時に確信持てるようになるわけ。だからそのようなところに私たちは来たいんです。だからその主の祈りもあるでしょ、天にまします我らの父よでしょ。で私たちがお父さんに祈っていく、子として祈っていく、ね、そして子としてお父さんを愛していくときに、そのことがますます起きていくようになります。ここまででしょうか。そして、最後のポイントですけど、3番は宝を天に積む、宝を天に積む。で宝を天に積むといえば有名な聖句あるよね。それをまずちょっと見たいと思います。マタイ6章マタイ6章の19節から21節を開けてください。読みましょう。3、はい、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。ね、あなたの宝のあるところに心があるわけ、ね、だからもし私たちの心が天に向いてなければだよ、そしたら私たちの心は地上にあることになっちゃうわけ、ね、私たちが天に宝を積むことを望んでなければ、私たちは結局地に宝を積んでるわけになる。だけれどももし私たちが地に宝を積んでいるのであれば、その宝は永遠のものではありません。でしょ、ね、だから永遠のものじゃないでしょ、はい、で次に御国はどっちのに属してるの。御国は地のもの、天のもの天のものだよね、うん、御国は天のものでしょ。そしてだとしたら、天のものを建て上げるために神様は私たちに必要なものを与えてくれるわけ、ね、だから神様は地に属するものを立て上げるために、天から私たちに資源を解き放ってくれることはありません。つまり永遠の実を結ばないものを天の倉庫から解き放ってくれることはありません。だから自分の努力でね、ある程度努力して訴えて、まあ必要満たされるかもしれないけど、それが地上に残るものであれば、それに対して神様は別に投資しようとは思いません、ね、だから何らかの永遠の実をもたらすものをに自分たちの目は向いてるだろうかということを考えなければいけないんですね。ね、 これとても大切なのでね。そしてこのように書いてあります。24節見ましょう。じゃあ24節一緒に読みましょう。誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富に仕えることはできません、ね、だから2人の主人というのはこれ誰のこと言ってるの。天か地かって言ってるわけよ、ね、天のものを愛するんですか、それとも地のものを愛するんですか。いや私どっちもいい、ね、地上でもすごいいい生活してすごい贅沢に暮らして、それで服もすごいいいもの着たいし、こうあのいろんな旅行もしたいし、だけれどもそれと同時に天のものも望みたいっていうふうにすること実はできないってことね。もちろん神様の祝福として私たちが与えられることがあります。でもそれでさえも永遠の身とつながっている必要があるよね。 ですからってところからちょっと読みましょう。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵を納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。できないね。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず進む気もしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした、ね、今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくて良いのです。これらのものは異邦人が切に求めているのです。あなた方にこれ必要のものが全て必要であることはあなた方の天の父が知っておられます、ね、でこれらのものは切に異邦人がまとめているものですって書いてあるでしょ。でここにいる異邦人って結局誰なの。神様知らない人たちだよね。そういうことでしょ、ね、で神様知らないとどうなるかっていうと、もうこの地上のことしかないじゃん。で死んだともどうなるか分かんないし、死んだらもう終わりかもしれないじゃん。で若くして年老いたらもうそれで終わりかもしれないじゃん。そう思うともうこの地上のこと必死にやるしかないのね。でそれで、まあ、あの女性だったらいかにいつまで若く生きるかとかごめんだんだんちょっといろんな年になりつつあってそういうことを考えてしまうんですけれども、でそれであのどんな、ね、洋服を着ようかとか、いかにおいしいものをね、いかにもっとおいしいものを探すかっていう、そんなテレビ番組若いでしょ、ね、もっとおいしいもの、もっとおいしいラーメン、ね、服ももっといいもの、肌ももっときれいになるって、もう飽くなきこうもう追い求め続けていくわけよ、ね、追い求めて続けていく。だからそれは異邦人が切に、クリスチャン、ね、永遠のものがなければそれを求めるしかないじゃん。でも私たちは同じように生きてはいけないんです、ね、でこれを間違って正義っていう清く貧しくっていうね生き方をするために使われてしまってきて本当残念なんですけど、というのはそんなこと書いてないのよくわかるじゃん、ね、32節に何て書いてあるの。神様はあなた方にこれらのもの全てが必要であるってよく知ってるよって、ね、神様は装ってくれるよ。神様は必要なもの全部与えてくれる、ね、だってあるんだもん神様、ね、別にないからごめんって話じゃないんだから、ね、だからやってくれる、ね、だからそのことに心配してそのことばっかりに気をそらされてエネルギーを費やすのはやめなさいって言ってるわけでしょ、ね、だからで33節皆さん一緒に読みましょう。3、はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。だからまず神様の国、ね、国、神様の義を求めなさい、ね、だからそういうふうに生きていきなさいって神様言ってるわけで、じゃあ34節も読みましょう。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日に十分あります、ね、ですから神様の願いは何ですかって言ったら御国をまず求めなさい。まず神の国と義を求めて生きていきなさい。そうすれば必要なものっていうのはおのずと与えられていき、そして私たちが神の 求めていくときに、私たちは初めて神様の計画が何かを知ることができるんです、ね、そして神様の、その、義を求めていく、御国を求めていくときに、神様を愛する生き方とか神様を信じる生き方ということが分かっていくようになるんです。ですから御国を求める、そして自分の人生は御国の前進のためにある、神の計画のために私の人生の計画があるということ、このことを今日ぜひ覚えてほしいなと思います、うん、ハレルヤ、神様に期待していきましょう、うん、ますます天を見上げて、ますます天につながって、この地上に与えられた人生を生きていきましょう、じゃあそのことを神様の前に宣言したいと思いますので、どうぞ皆さんお立ちください。
ハレルヤ、
あ、ごめん、座ってていい、ガラガラガラガラ叩きながらこのまま座って手を当てましょう
賢い、
はい、じゃあ祈りますね、はい、じゃあ手を挙げてください、子供たちも手を挙げて、しっかり神様の前に宣言しましょうね。主よ、感謝します。あなたの十字架の血をで、義とされ、神の子供とされていることを感謝します。あなたの計画のために、私に素晴らしい計画が用意されていますから感謝します。父よ、私はあなたのものです。あなたの人生、私の人生はあなたのものです。私をますます天とつなげてください。私の心は天をますます望みますように。今週もあなたが導いてください。この社会の中で御国の国民として生きる術を教えてください。あなたが導いてくれますから感謝します。あなたに信頼します。あなたを心